こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうちょっとね、今回のエピソードは君系 2.5 の後にちょっとすぐに撮ってるみたいな感じがあるんですけども、ミニマックス 2.7 についてですね、うん、最近サブスクプランで、まあ、トークンプランっていうやつが出たんですけれども、うんうん、コーディング以外の用途でも使えるっていう、
はい、おお、ありがたいですね。
そう、結構ありがたいよねこれ。
うん、
そうで、なんかうちとかだとまあ、ちょっと記事をね生成するのの土台作りの情報収集としてバーッと書き集めてもらって、なんかこう、うんうん、一時情報としてこう、まあ一時情報ではないんだけど情報収集済みだから、まあなんかこう一旦初めの叩き台を作ってもらうみたいな感じで、こうマストラで AI ワークフローを組んでたりとか、まあ、するんですけれども、うんうん、なんかそれは、うん、API を、まあ、オープンルーターから使って、でそれは GLM5 でやってるのかな今、GLM5 でやってるんで、うんうんうん、まあ、毎回、はい、まあ、そんなにクロード使ってた時よりはめちゃ高いわけじゃないんだけれども、まあ、うん、お金もかかってくるんで、まあ、サブスクプランにできて、うんうん、で、まあ、コーディングの、まあ、ちょっと簡単な系をミニマックスに預けるみたいな感じにできたら、なんかそういう、なんか記事の土台作りとか、叩き台作り、情報収集役としても使えるし、まあ、いいのかな、結構とか。うん、ってなんか思って、うんうんうん、でまあそうした時に、まあ、その記事のワークフローにミニマックスを当てたらどうなるんだみたいな、
はいはいはい、
はい、ところをちょっとなんか試してみたんで、なんかその辺の話ができればなと思ってます。まあ、ちょっとなんかね、本題に入る前に、はい、なんかミニマックスのそのトークンプラン結構なんか すごくてというか、なんかいろいろね、
うん、
できるんですよね。
ね、
まあ、単純に API で使うみたいなのもそうなんですけど、トークンプランの画面とかに行くと、
うん、
結構ね、なんかできることがあるみたいで、あ、そうだそうだ。まあ、イメージ生成であったりとか、まあ、あとスピーチとか。
うん、へぇ、
うん、なんかいろいろ、あと、キミクロじゃないわ、ミニマックス、まあオープンクロー上で動かすみたいなとか、もうまあもちろんオープンクローエージェント、はいはいはい、なんかサポーツ2から3オープンクローエージェントって書いてるから、なんかオープンクローにこう接続できるそういうのがあるのかな、みたいなとか書いていって、
ね、
そう、
動画とか音楽とかもなんか生成できるみたいですね、
うん、あ、そうそうそう、結構なんかいろんなことができるみたいなのが一応なんかミニマックスの売りみたいな、
うんうんうん、
感じらしいんよね。
はい、
うん、で、まあ、しかも、まあ、ミニマックスの特性としてハイスピードっていうバリアントを設定することで、まあ、同じ、うんうん、あれなん同じ何だろう、性能なんだけど結構速くなるみたいな、
うん、
まあみたいなのもあったりとかすると、まあ、もちろん API ベースで使うと高くなるんで、まあ、それこそレートリミットの消費は大きくなるみたいなのもあるけど、
うんうん、
まあ、一応なんか早くて、うん、まあ、何にでも使えて、
うんうん、
で実際 API のトークン、まあ、アウトプットインプットともに100ミリオントークンあたりのコスパで言うと、うんうん、GLM の早くないバリアントだと3分の1ぐらいのコストになってる。
おお、安いね。GLM のさらに3分の1ってことでしょ？
そうそうそうそう。
おお、
そう、だからなんか結構いいかもなって思って、これでどこまで使えるかによっては。
はい、うんうんうん、
っていう、まあだから、まあ、サブスク使えなくても、買える価値はあるな、みたいな。これで回るんだったら、みたいな、
うんうんうん。うん。
で、まあ実際、じゃあ本題ですよ。この、記事生成を、はい、記事生成というか、はい、まあ記事のその土台作りというか、情報収集みたいなのを、まあ、やってもらいましたと。まあ、大体こう文脈もこういうのがいいんじゃないの、うん、みたいな案とかも出してくれるんですけど、うん、ミニマックス 2.7 にするとですね、なんかよくわかんない文字が混じる、
なるほどね。
そう、たまになんか中国語みたいな文字が混じったりとか。
はいはい、なんかちょっとアジアチックな、こうどこの国かもわかんない文字がね出てくるんですかね。
そうそうそうそうそうそう、はいはいはいはい、あのなんか難しい漢字みたいなのがよく混じってたりとかみたいな、
はい、あ
っていうのがあったりとか、あとは、はい、あのあれなんですよね。まあワークフロー的にはその検索してそれを、こうバーって整理していって、で次の AI に渡すみたいなんで、うんうん、こう AI にこうバトンリレーみたいな感じ、バケツリレーみたいな感じでこうどんどん渡していくんですけど、うんうん、なんかその中でこうマストラとかで作ってると、うんうん、なんかストラクチャーアウトプットって言って、なんか特定のこう指定された形式で、うんうん、まあ、スキーマ定義してそれを渡すみたいなを、まあ、強制するみたいなのを GLM とかできるんですけど、うんうん、ま
あ、
その仕組みがないと、はい、ミニマックスに。そう、だから結構、
ね、
結構ワークフロー化するのも苦労するみたいな感じで。
はあ、これはあれなんですかね、マストラ側が対応してなくてそうなるものなんですか、それともミニマックス側なの。
まあミニマックス側、まあ、オープンルーター経由で使う場合のミニマックス側、ミニマックス純正で使ったどうか分かんないけど、多分対応してないってことはそういうことなのかなと思うけど、う
ん、なるほどね。そうなんだ。それじゃあちょっとワークフローには難しいかもしれないですね、やっぱ。
そうそうそうそう。でそうした時に今こんだけなんかどうなんだろう、なんかその文脈不整合みたいなのもやっぱあって。
あ、そうなんだ。へえ。
うん。そう、なんか単純に漢字を間違えてるだけだったらいいなって思ってたんですけど。
なんかそれぐらいだったらその後ろの段とかで文字修正を作ればなんか耐えるかなって思ったんだけど。
みたいな感じもあるんですけど。そう、まあてか文脈が合ってたら、まあ、あくまでも参考に使ってるだけだからこっちとしてはいいんだけど、文脈破壊をしてる状態で上がってくるみたいなのがあるから文脈破壊されたらなんか誤情報がめっちゃ混じるみたいな感じになって、
うんうんうんうん、
なのでちょっとまあ使えないし、文脈が破壊するということはコーディングエージェントとしてもちょっと厳しいんじゃないかなみたいな。
うんうんうん、なんか要は推論力だって、あとハルシネーションが多いんじゃないかってことなのかな。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
っていう。
そっか。はい、2.7。
あ、ちょっとまあミニマックス3が出たら試したいなみたいな感じかな。
そうですね。いやー、そっか。なんやかんや GLM5 が安定感あるんだね。
うん。けど GLM5 でもさ、コーディングエージェントとしてまた任せててさ、たまにぐちゃぐちゃになってたりするよね。うん、
ああ、するする。でもなんかね、実装ちゃんと、なんか、出力されてる文章がめちゃくちゃで、もうなんか、何喋ってんのか分かんないけど、うん、実装しっかりしてる時もあるから、なんか、どういうことなんだろうとか思いながら、まあ、いけてるからいいのかなみたいな、
はいはいはい、
思う時もあるけど。
ね、
あれね、
まあけど、
謎だよね、
今の中華モデルの、この、はい、限界点というか、まあこんくらいなのかなみたいな、うん、まあ簡単な作業はやらして OK だけど、
うん、
情報を整理したりとかさせるのにはちょっと難しいのかなみたいなのが、まあキミとミニマックスと使ってきて見えてきたのかなみたいなのが、
うん、
ちょっと最近の、
はいはいはい、そうです、そうですね。まあなんかあと中華モデルの印象はツールユーズ結構強いなっていう印象があるんで、
はいはいはいはい、確かに
結構何かこう作業をもう単発の作業をサクッとさせるだけに絞れたら、まあ使い道は結構あるんじゃない、こういうまあミニマックスとかでもあるんじゃないかなみたいな思ったりするんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうやね、そうやね。まあけどそうなってきた時にさ、なんか単発のやつってなるストラクチャーアウトプット結構必須っぽくない、なんか、
まあ、
ワークフロー
とかそうなんだよなそう、うん、今言いながらでも結局アウトプットがなという、う
ん、まあけどあれかな、なんかそのそれ用のツールを、あ、そう、そこで改善したのがそれ用のツールを作るっていう、う
ん、ああ、まあだから決定論的にもうこのツール呼び出せば何かができるっていうので、
そうそう、なんか疑似ストラクチャーアウトプットみたいな感じにするとか、はい、なんかまあ
それはできそう、
まあ、まあけどいずれにしてもなんかそういうのが、まあ、
うんうんうん、
感じですね。なんか そこからなんかオーマイオープンコードがさ、なんかそのモデルによってかプロンプトの書き方変えてたりするじゃん。
ああ、そうですね。はい。
だからなんかそういうのをなんとか頑張ってんだろうなってちょっとわかんないけど、中までしっかり見てるん
ですね。いや、あれでも 確かになんかモデルごとに結構変えてるって言ってたから、
うん、
いやすごいなって、努力というか、うん、涙ぐましいなという
あれ、そうそう、だからあの今回だからそのそれのワークフローに載せるためにミニマックスの場合はこのプロンプトをアペンドするみたいな仕組みとか作って
たした、はいはいはい、
やったんだ、 そう、だからそういうことをやってんのかなって、お前オープンコードもみたいな、
まあ、そうでしょうね、まあ、うん、あとはこのモデルは使うなって警告出たりするからね、このエージェントにこのモデルは当てるなみたいな、
うんうんうん、
できたりするんで、だからそういう風にして、
だそういう高さがあるんやろうな、なんか、
うん、あ、そうですね、
はい、
まあでももしそれで本当にミニマックスとかがそのちょっとでも動くようになるんだったら、まあかなり価値はある気はしますけど、
まあね、あのコスト3分の1でね、
うん、
うん、まあ早あの早いモデル使うと多分一緒ぐらいのコストになるのかな、おそらくって感じやけど。
でもまあ結局いろいろ試した結果は、うん、まあちょっと難しそうって感じなんですかね。
うん、まあなんかちょっと難しそうだなっていう感じです。なんでまあ GLM 今のところいいなって、早く GLM5.1 出ないかなみたいな。
そうですね、僕の中で GLM の評価がただただ上がっていくんですよね、こうやって他の中華モデルを使うたびに
あとやりきる力があるからね。
そう、もう突破力がすごいからしっかりやってくれるので、うん、
それはあるね、
はい、
まあじゃあそんな感じです。はい、
わかりました、
はい、
ありがとうございます。
じゃあはい、こんなもんすかね、
はい、
じゃあ本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回は、ストラのワークフローにミニマックスの M2.7 を組み込んでみたと。GLM5 の代わりにですね。っていうところで、まあ、ちょっと結果としては、まあ、残念ながら GLM5 じゃないと、ちょっと 最低限難しいなみたいな。まあ、僕自身もともとクロードのモデルでそのワークフローを組んでたところから GLM に変えてきて、でそれで、あ、結構乗るじゃんって思って、じゃあ次はミニマックスかなみたいな感じで、まあどんどんどんどん安いモデルの方でどこまでできるだろうみたいな試してるっていうさなかだったんですけれども、まあちょっと今は最低限 GLM5 ぐらいは使わないといけないのかなっていう結論に至りましたと。まあ、こんな感じで、AI について、普段も試行錯誤を繰り返しているので、まあ、ぜひこんなこと知りたいとか、あればお便りいただけると嬉しいです。ポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。